こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さん、おかわりありませんか？尾崎和夫です。さて、誰でも怒られて喜ぶ人はいませんね。しかし親は子供のことを思って懲らしめます。先輩や友人たちも本人のことを本当に心配して忠告してくれるものです。はいは立て、立てば歩めの親心ではありませんが、人生途上様々な状況の中で心の耳を傾ければ、父なる神は愛を持って私たちに知恵の言葉をかけてくださいます。ソロモンの知恵の書と言われる旧約聖書箴言から、今日もその人生の道しるべを学んでまいりましょう。バイブルトーク、お話は東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生です。
皆さん、ご機嫌いかがですか？東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。この年の東京は異常な暑さに、悩まされております。それにしても、被災をされた方々、その大きな災禍に遭遇した方々のご苦労たりや、それこそもう言葉では言い尽くし得ないご苦労があるかと思いますが、さあ、そういう中で今日もお一人お一人が守られて、そして健やかに夏を乗り切っていただきたいと思います。心から神様のお祝福ご加護をお祈り申し上げる次第です。もちろん、この丸い地球の上では、ちょうど今が最も自分たちにとって心地よく過ごしいシーズンだというようなシーズンを迎えている、そういう地球上の地域もあるわけでございましょうが、そういう方々は大いに今の与えられているその心地の良い日々を満喫して、良きこの営みをお続けくださるように願ってやりません。旧約聖書の箴言を紐解きながら、心に優しい箴言ラジオ講話、祝福された人生を生き抜くための道しるべというシリーズでお話をさせていただきたいと思います。そこで今日も箴言の十章、今日改めて私は十章の後半部の言葉をいろいろ取り上げさせていただきたいと思います。21節というところにですね、神に従う人の唇は多くの人を養う、神に従う人の唇は多くの人を養う、こういう言葉が出てまいります。また次の22節には、人間を豊かにするのは主の祝福である、人間を豊かにするのは主の祝福である、人間が苦労しても何も加えることができない、こんな言葉も出てまいります。少し飛ばして25節いきますと、神に逆らう者はつむじ風を過ぎ去るように消える、神に逆らう者はつむじ風の過ぎ去るように消え去る、消える。神に従う人は とこしえの礎、神に従う人は、とこしえの礎、こんな風に記されています。もう少し読んでみますと、28節というところには、神に従う人は、待ち望んで喜びを得る。神に逆らう者は、期待しても裏切られる。神に従う人は、待ち望んで喜びを得る。神に逆らう者は、期待しても裏切られる。まあ、こういうような言葉があるとともに、30節に、神に従う人は、とこしえに揺らんことなく、神に逆らう者は、地に住まいを得ない。神に従う人の口は、知恵を生み、暴言を吐く舌は、立たれる。まあ、こんな言葉が出てまいります。お気づきになられたと思いますけれども、このところで、しきりにソロモンは、神に従う人、神に従う人、こう繰り返しています。で、この神に従うという言葉は、もうすでに一章から十章までご一緒に学んでくる中で、何度も繰り返し出てきた言葉ですけども、しかしまた、この十章にも、そのことが、繰り返し、述べられています。私は、この段階で改めてまた心に深く思うことですけども、あの偉大な王でありましたソロモン、特に知恵の王と呼び人が呼ぶようになった賢者でありますソロモンがですね、神に従う、あるいはまた神に従う人間ということに強い、まあ、聖なるこだわりを持っていたということですね。皆さんにここでまた思い起こしていただきたいんですけども、この箴言の中に貫かれている一つのソロモンの考え方と言いましょうか、箴言の思想というものがあります。それは主旋律のように、主テーマのように、そこに一貫して貫かれている考え方なんですけども、それは、神を恐れかしこむ。つまり、神を畏敬するということですね。これが人間の条件である。人間が美しく、清く、真実に、そして、豊かな人生をそこに全うしていこうとするとするならば、それは、この、礎に帰する。それは、人間が、人間を創造し、天地万物を創造された、偉大なる、神のご存在を知って、それを信じて、その偉大なご存在である神に絶えず聞き、かつ教えられ、そして、その神の御心、完全にして、清く、そして当然ながら真実にして過ちのない、この麗しき神の御旨を人間がしっかりと受け止めて生きる。このことに人間の本分がある。なぜかならば、人間は神によって創造され、すべての被造物に勝って尊く、すべての被造物をまたよく収めていくことができるために、神は人間をお作りになられ、その人間の心に、神の 心を受け止めることができる、そういう素晴らしい資質を与え、人間の考えの中に神の御心を受け止めて、人間はそれを思い見て生きることができるように、人間はそうした素晴らしい人間ならではの他の被造物界にはそのことは与えられていなかった、素晴らしいそういう人間への神は豊かな祝福を与えられたんですね。22節に、人間を豊かにするのは主の祝福であると。人間が豊かな人生を送り、他のすべての被造物に勝って素晴らしいそこに生き方を遂げることができる、そこに存在感を表すことができるのは、これは人間を各祝福したもったところの神の人間に対する祝福である、そういう考え方がそこにあるわけですね。そしてそのように、なぜ神は人間を祝福されたか、それはそれほどに人間を特別神は御心に留め、そして人間を愛してくださったからですね。つまり神の人間に対する格別のご愛が、そのように人間にのみその神の御心を知ることができる素晴らしい資質、能力、そうした人間に天分を与えて、そして人間はそれをいたずらに自分たちが祝されるために受けたという傲慢な受け止めではなくて、神の御心に従って人間がこの神の創造された万物を、全被造物を、全世界を、それをですね、本当に正しく、そして美しく、清く、平和のうちに、それを守りゆくと言いましょうか、あるいはそのように築き上げて、そして築き上げたものをさらにそれを発展させ、その地上が神の国にかなう美しき世界となるようにですね、神は人間にそのような、また使命を、役割を、いや責任をお与えになられたんですね。ですから人間はその神の御心を知って、その使命に目覚め、そのまた責任本分を果たすべく、謙虚にいよいよそのようなために、私たち人間をお立てくださった、そのことを心から感謝しながら、私たちが生きるとき、そこに素晴らしい祝福ある人生をお互いが全うすることができるわけです。そうしたことを抜きに私たちが生きるならば、それは本当にこの神の御心を突き崩すもの、それに対して背くもの、そしてこの世界を神のそのような素晴らしい御心に沿うものではない、それに対しての、というところに対して反する世界に、この世界を、この、殺めていってしまう。それを突き崩してしまう。あるいは破壊してしまう。そのようなものになってしまうわけですね。私たちは、そう身において、神からのこの素晴らしいご愛と、祝福を受けたものとして、豊かな人生を過ごし、また豊かな世界をそこに生み出していくことのために、私たちがそこで必要なことは、神のご存在を知って、神の御心にどこまでもどこまでも私たちが聞き従い、そのためには神の前に祈ることが人間に許されている。その祈るということを通して、目に見えざる素晴らしいご存在である大いなる神、そしてその 霊的な素晴らしいご存在、そのお方にですね、私たちがしっかりと扱っていくことができるように、私たちはしなければなりません。こういうような生き様の、その、なんて言いましょうか、相対と言いましょうか、全体像。それを一つの言葉に絞り込んでみますならば、神を恐れ、かしこむ。神を畏敬するということに、それはなるわけですね。愛する皆さん。ソロモンは、そのようにして、神を恐れて、神を畏敬して生きるとき、そこに人間の本分が果たされると、そのようにこの箴言を通して言っている。これはもうすでに前に申し上げた通りですけれども、もう一遍この段階で思い起こしていただくとともに、その神を畏敬するっていうことを日常生活の中でどういうふうにお互いがそれを取り込み実現していくか、それがですね、神に従うという表現になるわけです。絶えず神のご意志に、私たちがそれをしっかりと聞き、そしてそれに従っていく。神の御心通りに歩み生きる。これこそ神に従うということの内実ですけども、私たちはこのことをですね、そのようにしっかりと遂げていくとき、そこに私たちの素晴らしい豊かな人生が開けていくんですね。そして、そこの時にこそ人間がいたずらに何かこの自分たちの思い、自分たちの意志でこうしたならば成功する。人間はなせば何でもなる。そして人間にはできないことがない。これは何という人間の大それた傲慢な思い上がりでしょうか。人間は自分が知恵が乏しくても、自分が弱くても、そして他の方々のように十分な教育を受けることができなかったにしろ、そしてまた自分は肉体的に非常に病弱で、人々のように健康にこの働きをなすことができないというような、そういう弱さを持っていようと。それは、人間が豊かな人生を生きるために、ちっとも、それは問題ではないんだ。なぜかならば、大事なことは、神の御心に自分はかなって生きているだろうか。こう考え、こう語り、こう生きることが、本当に神様のお喜びになるような、それは、ことなんだろうか。それを、絶えず、私たちが、謙虚な思いで、天を仰ぎながら、神に聞き、教えられる、そういう思いを持って、自らの心の中に、神の御心を受け止めて、そうだ、これなら神様がお喜びくださるだろう。これならば、それは間違いないだろう。こういうふうにですね、本当に、まあ、それでも、私たちは、なお、過ちを犯すかもしれないので、神を守ってくださいと、こういうふうに、謙虚に、神に聞き従うような、そういう生き方を私たちがしていくならば、神はこのような人、このような心清く、へりくだり、このようにですね、真実な、そうした神を恐れて生きる、敬って生きる、そして、自分の思いよりも、はるかに高き神の御思い、また、人々の意見や人々の判断するところにも、まさって、過ちなく完全な神の御心、それを仰ぎながら、それをしっかりと聞き、わきまえして、それに、日々、いや、時々刻々、照らし合わせながら、謙虚に生きる。こういう人々のうちに、神の心が宿り、神の思いがそこに投影され、そういう人は、 神の英知を、この、受け止めることによってですね、生きますから、自分の人生に過ちを犯さないで済むとともに、人々のために、良いことをなし、そして、良いことを思い、そして、それを成し遂げていく、人々の祝福となることができるわけですね。自分の考え、それを絶対化して、自分に従えというような人がどんなに偉そうに見えようと、それは、所詮、神様の見思いから見れば、傲慢そんな誤った生き方であって、そういうものの中に、決して豊かな祝福ある、そうした人生は立ち上がらず、また、人々に対して真に祝福をもたらすようなものは、そこにはやってこないんですね。そういうようなものは、結局は神の御心を無視し、己を高ぶらせて、そこで人々に対して自分の夫の良さや優れていることをそこでもって誇示しながらですね、君臨するようなものであって、人々がそれに、まあ、へつらいながら従おうと、それは、なんと、つむじかけのようなものであって、そこでもって、やがては、消え失せてしまってですね、跡形もなく、そこには、災いだけが残るようなもんですね。歴史の中で、そういうような誤った生き方をして、人々の上に君臨した人物たちがおり、そうすることによって、それに従った人たちは、また同じく悲しい歴史、悲しい運命を余儀なくさせられてしまったわけですね。私たちは、福座、諭吉ではありませんが、天、つまり神は、創造者は、人の上に人を作らなかった。人の下にも人を作らなかった。人は皆、本当にそれは、平等だという単なる平等思想ではなくてですね、それは、お互いが謙虚に、本当にお互いが、神の前に、天の前に、ひざまずくような思いを持って、互いに助け合い、支え合いながら、教えられ、また、学び合いながらですね、本当に上なるもの、上なるものの存在を知って、謙虚に生きるべきだ。そして、上なるものに教えられながら、そこに向かって、皆で共に、登り行こうというね、こういうような思いが、その背後には、込められていたんだと私は思うんですね。そうすることによって、本当に、この人間世界、それが真に祝福に満ち溢れた豊かなものとなっていくことができるわけです。神に従う人は、とこしえの礎を据えるものだと、ソロモンはそう言いましたね。そして、本当に、神に従う人は、とこしえにいらんことがない。そして、その、神に従う人の唇が、多くの人を養い。そして、真に人間を豊かにするのは、それは、神に従う者に与えられる、神の祝福、主の祝福なんだと。そういう、人々の謙虚な願いはついに神によって叶えられ、どんな途上に困難があろうと、それを耐え忍んで待ち望んでいるならば、必ず神に従う者は待ち望んで喜びを得るんだと。しかしながら、傲慢不遜に何か努力すればできると思う。して人間は何でもできるなと思うと、人間が苦労しても何も加えることができないという悲哀を味わうようなことが起こってしまうんですね。そして自分たちが気づいた積み上げたと思うことが、なんとそれが崩れていってしまう。そういう神に逆らう者は期待しても裏切られるというようなことがそこに起こってしまうわけですね。ソロモンはそういう素晴らしい真理奥義を教えられて、そしてですね、神の前に謙虚に歩み、そして人々の前に彼は王として君臨するんじゃなくて、民のために、神にあって国を治め、人々のために仕えたんですね。 そういうふうにすることによって、素晴らしい祝福に満ちた、この時代を形成し、そして国を形成することができたんですね。その彼は、このような祝福は、私がしたのではない。人間を豊かにするのは、主の祝福だと、神に彼は栄光を期したんですね。本当に素晴らしいなぁと思います。こんな思いで、私たちの国の為政者の方々が指導してくださるならば、なんと幸いなことでしょう。私たち個人もそのような心で日々を分かち合っていきたいもんですね。ではまた来週ごきげんよう。さようなら。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。